もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、46歳です。
46歳。今、結婚してます？
今、一人です。
今、一人ですか。
はい。
何年前ぐらいですか？
そうですね、10年ぐらい前に離婚しました。
はい。わかりました。それで、どんな相談でしょうか？
8ヶ月前ぐらいに、はい。会社の方を、はい、作りまして、
はい、
まあ、なかなかちょっと売り上げが伸びない中、
はい、
新しい事業を始めたいと思って、
はい、
いろんなちょっと資金とかですね、集めたいと思って、まあ、いろいろ動いてるところなんですけども、
はい、
やっぱり私個人にちょっと数年前に作ったちょっと借金があって、
はい、
それの返済がままなってなく、おそらくその個人の、まあ、信用情報がないってことで、
はい、
まあ、当たり前なんですけど、融資受けれないかったりっていうことがあるもので、
はい、
一度先月ぐらいに、まあ、ホーテラスさんっていうんですかね、伺った時に、
はい、
個人のその破産宣告とか、その債務整理とかっていう方法もあるけれども、
はい、
まあ、その際はその、まあ、今の会社の代表という立場を一回ちょっとどなたかに渡さなきゃいけないとか、
はい、
まあ、そういったことをお話をいただきまして、
はい、
でなかなかせっかく会社を、まあ、誰かから引き継いだとかってわけじゃなくて、自分でも起こした会社ではあるので、
はい、
まあ、なかなかこう誰かに代表の座を一回明け渡すことをして、まあ、自分の借金をですね、チャラにしていいのかどうなのかっていうところの、それにちょっと悩んでるというかですね、どうしたらいいかなというところ。
そうすると8ヶ月前に会社を立ち上げたけれども、売上が伸びないで、
うん、
はい、今あなたは新しい事業を始めたいわけですね。
そうです。
それについてあなたが個人として借金があると、
はい、
で融資が取れないと、
はい、
いい方法はありませんかというのが今日のあなたの相談ですね。
そうですね、はい、どうしたらいいかなというところですね。はい、
はい、わかりました。今日は弁護士の野島理恵先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
はい、
もしもし。
あ、もしもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、お世話になります。よろしくお願いします。
まずその8ヶ月前に法人化した事業っていうのは、法人化されたとおっしゃるってことは、はい、その前は個人事業でやってらした。
あ、はい、そういうことですね。はい、
業種はどんな業種ですか？
軽貨物の流通業ですね。一般貨物じゃなくて軽貨物の配達ですね。はい。
で、今はもう一人代表の一人会社、従業員もいない。
おっしゃる通りです。はい。
はい。個人事業では何年やってらした？
七、八年になります。
法人化しようと大物になったきっかけは？
そうですね。グループに、フランチャイズのグループに入る、まあ、ためというか。
なるほど。
はい。
で、今もそのフランチャイズのグループにフランチャイジーとして入っておられる。
はい、そうです。
あんまりうまく売り上げ上がっていない状態だけど、自分一人ならまあ食べていける。
そうです。
借金さえなければ食べていける。そういうわけでもない。
まあでも食べていけてますよね。
食べてはいけ、はい、だったら食べていけるだろうと思う。うん、
はい。
で、新規で別の事業っていうのは、軽貨物の配達業とは全然違うお仕事。
介護タクシーっていうんですかね。
ああ。
はい。そこに、まあ、はい。ちょっと参入したいなと思って今。
それも、じゃあなんか、その、フランチャイズに入ろうと思ってらっしゃるの？フランチャイズとして。
そうですね。これは、同じフランチャイズの、グループの中で立ち上げ、なんていうかな、こういったことを始めますよっていうのがあって。
あ、そのグループも、まあ、まず、実績があるわけじゃないのね。
あ、そうです。これから、はい。
これからなのね。
新規参入みたいな感じですよね。
に、それにいくら必要なの？
従業員とかの給料も合わせると多分300万とか400万ぐらいかかると思ってます。
それやるとすると従業員を雇いたいと思ってらっしゃる？
なんかやっぱり資格を持った人が3人必要みたいで。
そうですよね。ね、
で、そうなると、こう従業員を雇うという形で、そこからのスタートっていうことになるみたいですね。
で、その従業員にはもう当たりがある。目算がある。
あ、一人、もともとその介護の方にで従事した方が人、はい、いまして、
あと2人を探さなきゃいけない。
はい、はい、そうですね。
で、個人に借金があるとおっしゃってますけど、ざっくりでいいんで、どれぐらい？
200万いかないぐらいだと思います。
200万いかない。
はい。
200万一気にボンと借りてるんですか？それともだんだん溜まって200万になったんですか？
そうです。いろんな、カード会社とかから、なんか
買い物。あ、カード会社とかから。
カード会社、そうですね。とか、ですね、はい。そうですね。
何に使われた？
離婚してから、ちょっと新しくパートナーが、見つかったというか、できたんですけど。
彼女ができたと。
うん。彼女ができまして。で、そこ、遠距離でちょっと見つかったもんで、うん、行ったり来たりっていうところ、交通費とか、うん、で、あとは結局その方と一緒に同棲を始めるんですけど。
これからね。
あ、
始めた。過去のこと。
始めたんですよね。はいはい、6年前に始めて、うん。
なるほど。
で、その時に、結構一緒に住んだ時とか、家賃っていうか、なんですか、初めにお金かかったんですよね。で、こっちに来ても同じような業種で仕事をしたもので、当然収入としてはやっていけると思ってたんですけれど、そういうちょっと収入がちょっと思ったようにいかなくて、どんどんどんどんこう、借金を返せなくなっていったような状態になりますかね。はい。
なるほど。ありがとうございます。それで、その新規の事業が介護タクシーのね、
はい。
うまくいくって思われる根拠は？
今、福祉タクシーっていうのは、普段見かけるので走ってると思うんですけど、介護保険が使える介護タクシーっていうことで、実際利用してもらえるお客様にも、そんなに負担にならないっていうところと、あとは、いろんなデータの裏付けがあって、それをあっちが提示してくれたものを信じてるわけですけど。
あっちっていうのはフランチャイザーの方がね。
あ、はい。説明会があったので。
誰か他のそういう介護タクシー事業のやってるような人の話は実際に聞きました？
例としては出ました。
例じゃなくて実際に、そのフランチャイザーではない人で、介護タクシーってないわけじゃないじゃないですか、他にも。
そうです。
そういう人たちのところの何かお話を聞いたり、あと、結構世の中にはそのフランチャイジー、いくつかのフランチャイズを掛け持ちしてる人とかがいて、勉強会なさったりしてるんですけど、はい、そういうところは行きました？
行ってません。はい。
いくつか論点があると思うんですけど、はい、まず少なくとも今介護タクシーの事業を始めるのはもうちょい待った方がいいと思います。それは今のその、軽貨物の事業もやりながら新規の事業を始めたいんでしょ？
あ、そうです。本業として、あとは別事業としてやりたいっていう思ってます。
で、今の、単純に、すごく単純に考えてですよ。
はい。
今の事業がうまくいってないのになんで別の事業がうまくいくんじゃいっていうのは、正直ありますよね。
はい。
もう一つは、フランチャイザーの言うことっていうのは、ものすごくたくさんの留保がついているので、その通りにうまくいくと思ったらあかん。
はい、
それでダメになるっていうのはたくさんあり、かつフランチャイズの契約一回やっちゃったら抜けるの大変ですよ。もう違約金とかなんとか、契約書がもう長々とあって、大体全てフランチャイザーの都合のいいように固められてるんで、これをやっぱもう厳しいんでやめますって言ったら、じゃあ違約金をこれぐらい払えとか、加盟金だってすごいもの取られるでしょ、結構。多分それを融資で借りようとしておられると思うんだけど、結構厳しいだろうな。もしもこれがポシャった場合に、今せっかく頑張ってね、話し始め前から続けてらした、あの貨物、軽貨物の方の輸送業までポシャる可能性が高いなと思います。それで銀行もなかなかそれは用を貸さんですわな、更新に借金があるんだから。で、銀行が貸し渋るのってことは、やっぱりそのうまくいく可能性が低いと思ってるから貸し渋るわけで、もちろん個人に借金があるってのもありますけれども、そこで無理して金を作ってもあんまりいいことにはならんと思いますよ。その話って一番最初に出たのいつです？
1ヶ月前です。
全然ね、検討が足りない、足りない、もっともっと待って。逃げないから、介護タクシー事業は。もっと研究されて。総じて弁護士っていうのは、ブレーキをかける方向にアドバイスをするものですが、ちょっとそれを差し置いても、今回の新しい事業にジャンプするのは、甚だリスキーだなと。 いう話をお話を聞いててします。
はい。
うん、これがもしもうちの事務所にいらっしゃってご相談聞いてたら私はもっと全力で止めると思いますが、ま、まあね、今ちょっと契約書も見てないし、その借金の詳細もあれなんで、はい、なんとも言えないですけど、私は極めて消極的なアドバイスしかできないなっていうのは一つ。
はい、わかりました。
もう一つはその個人の借金どうするか？
はい。
でも会社、せっかく作られた会社ね、うん。で、代表降りるのも何も気持ち的に厳しいし、ってなったら、まあ、その、はい、どうしても自己破産っていう方向がなかなかね、取りたくないっていうのであれば、債務整理をしてね、一回こう、はい、返済計画見直して、リスケして、はい、そのご生活に余裕のないように、誰か弁護士入れてリスケしてもらって、やり直すっていうのはありだと思いますね。うん。
これすると、あれですか、先生、代表の、
うん、
ざっておかしいですけど、代表はそのいられるってことですか？
少なくとも、うん、リスケの場合では別に代表は続けられますよ。うん、
あ、
自己破産したらあかんですけどね。うん、
自己破産は、はい、
うんうん、ただもうそのリスケしてどれぐらい楽になるかっていうのはちょっと多分実際にね、どこの会社からいくら借りていつ借りてみたいなのをお伺いしないと何とも言えないけど、
はい、
リスケして楽になりそうになったらそれでもよし、まあ、弁護士の先生のところにちょっと相談に行ってリスケしてもあんまり楽にならなそうだなってなったら、まあ、残念かもしれないけども、はい、一回腹くくって破産してしまうっていうのはありかなとは思いますよ。うん、
はい、
ということでちょっと頑張ってやられるのがいいかなと思います。
あ、はい、
はい、じゃあ、はい、いや、じゃあ一度加藤先生にお返ししますね。
はい、ありがとうございます。
もしもし。
あ、もしもし。
僕は事業のことはよくわからないですから、
はい。
何とも申し上げられないんですけれども、
はい。
一般的に言いますとね、
はい。
会社を始めていて、売り上げが期待した通り上がらないと。
はい。
それで今、新しい事業をしようと思っても自分に借金があるから融資を受けられないというような話を聞きますとね、
はい、
あなたがこの新しい事業っていうのをやることが適しているのか適していないのか、この事業があなたにとってふさわしい目的かふさわしくないかっていう非常に常識的なところから考えるとね、
はい、
あんまり今の環境から言うと適した目的じゃないんじゃないのかな。なんか目的の方向を変えた方がいいんじゃないかなと。
うん、はい、
なんかごめんなさいね、相談の電話かけてきたのに目的を変えた方がいいんじゃないのなんていうのは回答にならないかもしれないけど、
いやいや、なかなか逆に相談、こういう相談ってできないので、
うん、
はい、私もようやく電話つながって加藤先生と、あと今相談に乗ってもらった先生とお話できたことでだいぶ救われているので、はい、うん、そういった意味では本当に今ちょっと前に進めるかなと思ってます、
ええ、
はい、
じゃあ自分にふさわしい目的かどうかっていうことを一度考えてみてください。
わかりました、振り返ってみ
ます。はい、また46歳ですからね、はい、これからの人生ですから、
はい、
応援に頑張ってください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、すみません、お世話になりました、ありがとうございました。
幸せな人の条件、その中にふさわしい目的を持つというのがあります。